Fuji. FM Fuji. Good day.
山梨県司法書士会の提供でお送りします。そういうこんずら司法書士。このコーナーでは私たちの生活に密接に関わる法律の専門家、司法書士の先生方にご出演いただき、役立つ身近な法律について一緒に学んでいきます。今週は司法書士の杉本治さんにお越しいただきました。杉本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回はどのようなお話でしょうか。
はい、今日は成年後見制度についてお話しします。
成年後見制度、聞いたことはありますが、じゃあどんな制度かって問われると正直はてなマークです。わかりやすく教えていただけますか。
はい、少し難しい内容ではありますが、我慢して聞いてください。
お願いします。
はい、成年後見制度とは、判断能力が不十分な人を保護し、また支援していくため契約の締結を本人に代わって行い、あるいは本人が誤った判断に基づいて契約した場合には、それを取り消すことができるなどの権限を支援者である代理人等に付与する制度です。
はい、
ご本人の判断能力に応じてそれぞれ権限が異なる成年後見人、補佐人、補助人という代理人が選任されます。
本当に難しいワードもいろいろ出てきましたが、判断能力の不十分な人っていうのは具体的にはどういった方でしょうか。
はい、利用者の多い順ではですね、認知症の方、それから知的障害のある方、統合失調症のある方などです。
なるほど。ではそういった方々を支援する制度ということで合ってますか。
はい、その通りです。では少し噛み砕いて説明をしていきます。
お願いします。
さて、黒江さん、契約といえば何を思い浮かべますか。
前にこのコーナーで勉強しましたよ。簡単なとこだとコンビニのお買い物とかですよね。
そうですね、それは売買契約といって、典型的な契約ですね。
はい、
他にも会社に入社するとか、アパートを借りる、それから司法書士に仕事を依頼する、これらもすべて契約です。
お、契約って思ったより身近なものですね。
そうですね、このように契約は日常生活に欠かせないため、うまく契約ができないと生活をしていくことが難しくなります。認知症の方であれば、認知症を発症する前と同じように自ら決定し、その権限にふさわしい生活ができるようサポートするのが後見人等の役割です。
ますます高齢化が進む社会になっていきますし、私たち自身も高齢者になっていくわけですから、社会にとって不可欠な制度と言えそうですね。
そうですね。では次に具体的な役割について説明します。
はい、
これまで支援者とか代理人等とか後見人等とかいろいろな呼び方をしてきましたけれども、ここからは成年後見人、補佐人、補助人、これらをすべてひっくるめて後見人等、それから制度を利用する方をですね、ご本人という呼び方で統一をします。
ありました。
この後見人等には大きく3つの権限があります。
3つの権限ですか。杉本さん、1つ目は何でしょうか。
はい、1つ目は同意権です。
同意権っていうことは同意するということですから、ご本人がした行為にお墨付きを与えるっていうことですか。
はい、まさにその通りです。判断能力が不十分な方の契約は、その相手方も不安定な状態に立たされるので、後見人等が同意することで、ご本人だけでなく契約の相手方も安心して契約に臨むことができます。
なるほど。一つ目は同意権ですね。では二つ目は。
二つ目は取り消し権です。
これは文字通り契約を取り消すっていうことですか。
はい、ご本人が後見人等の同意を受けずに、例えば不要な高額商品を購入してしまった場合に、その購入を取り消すことです。
いわゆる消費者被害ですね。後見人等がいると、万が一これらの被害に遭ってしまった場合でも心強いですね。では最後、3つ目は。
最後は代理権です。
はい、
代理権とは、例えばご本人に代わって売買契約を行ったり、遺産分割協議などの相続の手続きを代わりに行うことなどです。成年後見制度ではこれらの3つの権限を駆使して、ご本人のために財産の管理をし、その権利を守り、最善の利益を考え支援します。
だんだんとイメージ湧いてきたんですが、 実際にはどういった方が後見人等を務めていらっしゃるんですか？
はい、昨年の裁判所が発表しているデータだと、子どもや兄弟等の親族のほか、司法書士、弁護士、社会福祉士等が選任されています。
ではこういった方々の中から選ぶことができるんですね。
いえ、誰になってほしいという希望を述べることはできるんですけれども、最終的には家庭裁判所が決定します。
そうなんですね。
はい、その結果親族が選任されることもありますし、親族では難しい事案などでは司法書士等が選ばれます。
誰が選任されるかわからないっていうのは少し不安ですね。
そうですね。だからこそ事前に成年後見制度をよく理解しておくことがとても大事だと思います。
杉本さん、事前に相談できる場所というのはありますか？
はい、成年後見制度を含めどのような支援制度があるのかについては市町村や社会福祉協議会に相談窓口があります。
はい、
成年後見制度の手続き自体については裁判所です。
はい、
もちろん我々司法書士も相談に乗ることができます。それから甲府市だと福祉後見サポートセンター甲府という専門窓口もできました。
だんだんと支援の輪も広がっていますね。まずはそういった窓口で相談をして制度のことをよく知った上で利用を検討するのが良さそうですね。
そうですね。成年後見制度はどうしてもご本人のそれまでの生活を変えてしまう部分もありますので、よく理解した上で利用してもらいたいと思います。
はい、
成年後見制度に対しては財産の管理に傾きすぎ、ご本人の思いをおろそかにしてきたという批判があります。はい、また誰が後見人等になるのか最後まで分からず、中にはご本人との相性が悪くうまくいかないケースもありました。
内定もあったんですね。
そうなんです。それから後見人等の責任が重く、ご本人を支援する中で後見人等が孤立してしまう場面もありました。そこでそのような点を改善すべく新しい法律が施行され、今後はご本人の心身の状態、生活の質に配慮し、代理権の行使に偏ることがないようご本人の意思決定支援を重視していくことになりました。
はい、
またより適切な後見人等を選任できるよう調整を図り、ご本人を後見人のほか介護サービス事業者、ケアマネージャー、医療機関等のチームで支援し、さらに権利擁護支援のネットワーク作りを進めることになりました。
利用してよかったなと思える制度にこれからなっていくといいですね。
本当にそうですね。ここで実際の事例を紹介しようと思います。
お願いします。
はい、ご本人は精神障害があり長期入院中で、退院に向けて成年後見開始申し立てがされました。
はい、
ただ退院のための訓練は積んでいたものの、実際に一人で生活していけるかどうか不安がありました。そこでご本人、ご親族、後見人、医師、看護師、ケアマネージャー、自治体職員、介護事業所、民生委員等で退院に向けて会議を重ねてきました。
一人の方にそれだけたくさんの方が関わっているんですね。
そうなんです。大事なのはご本人をチームで支援することだと思います。
はい、
この方はその後通院体制や介護支援体制をしっかり整えることで、希望通りご自宅での生活に戻ることができました。
よかった。
さて黒井さん、
はい、
これまで説明してきた成年後見制度は法定後見制度と言われるもので、実は成年後見制度にはもう一つ任意後見制度というものがあります。
任意後見制度ですか？せっかく成年後見制度についてよし勉強できたぞと思ったらまだ半分だったんですね。
そうなんです。ごめんなさい。次回お話ししますのでお楽しみにしていただければと思います。
お願いします。今週は司法書士の杉本治さんにお話を伺いました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さて本日の放送の様子は番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった方、もう一度聞いてみたい方はぜひアクセスしてみてください。そういうこんずら司法書士、来週もお楽しみに。そういうこんずら司法書士、山梨県司法書士会の提供でお送りしました。 FM Fuji 83.0 and 78.6 and 80.5